次に、小島議員の質問です。道の駅運営会社の定款の目的に、地域資源を生かした観光サービスの企画、開発、販売及び旅行業法に基づく旅行業があるが、現段階での具体的な構想は？土木部長。将来的に道の駅と市内の観光を結びつける道の駅発着観光ツアーなどを企画、開発したいと考えている。また、それらを販売する際には、旅行業法に基づく旅行業及び旅行業者代理業の記載が必要となることから、記載したものである。小島議員。第三セクターという特性から生じる市や市議会への報告義務は？土木部長。市が支出する第三セクターの運営状況に関する調査報告は、地方自治法により市の支出割合に応じて定められている。当法人の支出割合は 73.3% であり、議会に対しては地方自治法第243条の3、第2項の規定により、毎事業年度の事業計画及び決算に関する書類を提出することとなる。その他必要に応じて予算執行の報告の徴収、実施調査を行うことができる。また、普通地方公共団体の庁の要求があるときは、財務に関する事務の執行や経営に関する事業の管理を監査委員が監査できる。市が相応の額を出資する以上、適正かつ健全な経営がなされるよう、緊密な連携を図るとともに、市は十分なチェック機能を働かせる必要があると考える。小島議員は他に、太陽光発電所と固定資産税、焼却資産税、農地の未相続、ほか質問しました。次に、小木議員の質問です。高齢者など災害時に一人で避難できない要援護者の把握は、民生委員が地域の状況を見ながら名簿を作成しているとのことだが、把握しきれないとの話を聞く。市での取り組みは？保健福祉部長。名簿の多くを占める要援護高齢者は、担当課で名簿漏れ等の確認をしている。小木議員。行政が持つ名簿等の情報と、民生委員が持つ情報にズレがある。民生委員が把握できないところには支援の手が回らない。行政の持つ情報が開示されないことについてどう考えるか。保健福祉部長。名簿作成手順、内容確認方法について検証し、把握漏れがないよう対処する。また、民生委員への情報提供も行っていく。小木議員。災害時、民生委員と協力する自治委員への名簿提供の考えは？保健福祉部長。名簿は個人情報であることから、一括提供でなく、要援護者個々に応じて、民生委員から自治委員へ情報提供をしている。小木議員。内閣府からも、要援護者情報の共有・活用、支援計画体制の具体化等の問題も指摘されているが、運用上の課題は？保健福祉部長。災害時、要援護者ガイドラインに沿って支援計画を作成しているが、実態に沿って行動できる計画として、常に新しい情報を加味した内容更新や運用が課題である。小木議員は他に、蜂の巣駆除への助成、風水害等対策計画、ほか質問しました。次に、鈴木議員の質問です。旧石毛町出身の小説家、長塚隆は、農民の生活を描いた小説、土が有名であり、歌人でもあった。その長塚隆の演者が、当時の川間村にいて、その関係もあって代表作である土を川間村に来て執筆していたという証言が得られた。教育委員会ではどう対応しているのか。教育部長。一昨年に市内関係者に連絡を取り伺おうとしたが都合がつかずお会いできなかった。鈴木議員。それでそのままであるということだが、私は関係者をよく知っている。 長塚隆がたまに来て土を執筆していたということを聞いた。石毛には長塚隆の成果が保存されていて、土を執筆した部屋もある。これらは公開されており、たくさんの方が訪れている。川間地区にある縁者の家は現在空き家になっていて荒れ放題である。一刻も早く保存しなくてはならない。これは文化的価値が高いと思う。文化遺産がこのまま朽ち果ててしまうのはもったいない。協力をするので文化財としての保存をお願いしたい。教育部長。今後関係者と連絡を取り現地を見て検討したい。鈴木議員は他に、市長の政治姿勢、入札制度の改善、急傾斜地対策、新中核病院、小学校普通教室のエアコン設置、下館北中学校の統廃合問題について質問しました。次に、石島議員の質問です。県内で6月以降の7週間余りで、熱中症の疑いで緊急搬送された人が1055人と昨年度の1001人を超えている。熱中症の約半数が高齢者である。市の対策は？保健福祉部長。熱中症の正しい知識を持って予防に心がけることや、熱中症になった時の適切な処置についての啓発に取り組んでいる。特に高齢者の熱中症対策としては、啓発活動のほか、各課が各世帯を訪問した際に熱中症への注意喚起、また介護事業者、老人クラブ、民生委員等を通じての声かけや見守り等を行っている。今後も広く注意喚起等に努めていきたい。石島議員。今年の夏は経験したことのない暑さであり、来年以降も続くと思われる。熱中症を未然に防ぐためにも対策を周知していく必要があると思うが。市長、熱中症は特に高齢者や子どもが危険であり、いろいろな方法を使って未然に防ぎたい。広報誌や防災無線のほか、ケーブルテレビにもお願いし、熱中症対策を市民の皆様に周知していきたい。石島議員は他に、ふるさと納税、市内の不法投棄、石綿、アスベストによる疾病、働き方改革について質問しました。次に、田中議員の質問です。今まで市民病院は多額の繰り出し金を受け運営をしてきた。その要因は、一次医療機関と診療科目が競合したからと考える。同じ鉄を踏まないためにも、今後、二次医療機関となる西部メディカルセンターと一次医療機関との二人主治医体制を構築していくと聞くが、どのように行っていくのか。中核病院整備部長。西部メディカルセンターはこの地域での二次医療を提供していく。そのためには近隣の病院、診療所等が相互に連携し合い役割を果たしていくことが必要である。真壁医師会など、開業医の先生に一次医療を担っていただき、患者さんの紹介、逆紹介を積極的に進めていきたい。また、心疾患は自治医科大学、脳疾患は筑波大学の両病院で24時間365日引き受けてもらえる強い連携もできている。田中議員、住民は大変心強いが、さらに西部メディカルセンターでも、心臓カテーテル治療ができるような医療機関になってもらいたい。地域医療は医師会の協力が欠かせず、今後もどのように関わり合いを持っていくのか。中核病院整備部長。医師会と強い連携を図り、一丸となって地域医療の充実、発展に努めていきたい。医師会会長には、会員後も引き続き評価委員会の立場でご意見を賜りたい。田中議員は他に、財政調整基金、大型商業施設の誘致を含めた街づくり、登記における雪害及び凍結対策、ほか質問しました。